皆さんこんにちは。高所高実本好きの昼休み、プレゼンテッドバイ小電車。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部から小電車の提供でお届けします。今回は7月3日に発売されました小電車新書、闇バイト凶悪化する若者のリアルの著者、広末昇さんをゲストにお招きしました。10代や20代の若い世代がいわゆる闇サイトを通じてオレオレ詐欺の受け子と呼ばれる現金受け渡しや強盗などの犯罪にアルバイト感覚で加担するケースが後を絶ちません。なぜ彼らは巻き込まれてしまうのか、背景にどのような社会の変化があるのか、関わらないためにどうすればいいのか、こうしたことを専門家にお話を伺います。司会は高所高実でライターをしている岩本恵美が務めます。それではどうぞ。
改めまして、高所高実の岩本です。本日はよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。広末でございます。
まず広末さんのプロフィールをご紹介いたします。犯罪社会学、社会病理学がご専門で、国会議員の政策担当秘書や福岡県厚生保護就労支援事業所長などを歴任し、現在は久留米大学で教鞭を取っておられます。今回の著書、闇バイト凶悪化する若者のリアルがどんな本なのか、ご説明いただけますか？
そうですね、この闇バイト凶悪化する若者のリアルでございますけれども、振り込め詐欺とかですね、高齢者を狙った強盗、あるいは時計店とかそういったところを狙った強盗ですね、こうやった犯罪のですね、その実行犯として、ある日突然あなたやその私も巻き込まれてしまう可能性、これをですね、当事者の証言でそのリアルに浮き彫りにした本と言えるかなと思います。
冒頭で書かれておりましたフィクションの物語のケースなんですけれども、コロナでバイト先が休業してしまった大学生が収入を確保しようとして、いわゆる高額バイトを検索して闇バイトに行き着いてしまったケースというのがすごい衝撃的で、そこからテレグラムっていう機密性に優れていると言われる犯罪に使われやすい通信アプリをインストールするよう指示されて、最初は通常の業務から徐々に受け子と言われる詐欺行為に加担されていく過程っていうのがすごく非常にありそうな話で、私や家族、親しい友人も引き込まれてしまいそうだなと思って、とても衝撃的でした。
そうですね、昔はね、部屋から出なければね、そういった犯罪に巻き込まれずもなかったんですけど、今は家の中、自分の部屋にいてそういう犯罪に一瞬で巻き込まれてしまう、非常に怖い世の中になりましたね。
そもそもその半グレっていうのはどういう人たちなのか、簡単にご説明いただけますか？いわゆるその暴力団とかの反社会的勢力とはどう違うのでしょうか？
そうですね、暴力団との大きな違いっていうのは、暴力団っていうのはある程度存在が分かってますよね。看板があるわけですから、何々組とかですね。ところが半グレっていうのはそういうのがない、いわゆる匿名化した犯罪集団だということです。それから暴力団っていうのは、なるのに暴力団組員になるためには少し一定のステップを踏まないといけませんけど、半グレって俺今日から半グレねって言った瞬間も半グレになれちゃうんですよね。それが大きな違いですね。
この本では半グレを4種類に分類されていますけれども、それと同時に時代とともに構成比率もなんか変化していることも記されています。で、特に衝撃的だったのは、やっぱりカテゴリー2の不良がかった青少年や一般人っていう枠が増えてきたっていうことなんですけれども、こちらのカテゴリー2に属する半グレというのはいつ頃から増えてきたんでしょうか？
そうですね、もともとは働きたくない一般の青少年がですね、ちょっと楽して金儲けしようぜ、ワンチャンゲットって感じだったんですね。ところが、その徐々にこれがですね、コロナでですね、仕事を失った人、あるいは借金をしてしまって、もう首が回らない人、そういう人たちを吸収する受け皿になってしまったということでございますね。
全くその今までは犯罪とは無縁だった人たちっていうのが、知らないうちに闇バイトに加担されていく端緒としては、どんなケースがあるんでしょうか？
そうですね、やっぱり借金があるという弱みを逃げられて、 結局、お前借金返せないんだったら、これバイトしろよとかですね、反社会的勢力の人に言われちゃったり、あるいはその住所などの個人情報を知られていて、加担しなかったら女房子供がどうなるか分かってるよな、とかね、脅されちゃって、そっちの闇バイトに流れてしまうっていうような、ちょっと悲惨なケースもあるってことでございますね。
そこからやっぱり逃げられなくなってしまうっていうのは、やはりその個人情報を一番握られてるっていうところが大きいんですか？
そうですね。だから私が、就労支援したケースで言うと、大企業に勤めてた人が、そのネットビジネス、いわゆるその、オークションとか、当時まだこれ2010年代でしたから、送り状に個人情報を全部書いてましたよね。発送主から。で、それで何度かやり取りしてるうちに、ちょっといっぺん会いましょうよってなって、個人情報握られてることによって巻き込まれてしまった。脅されてですね。そういうケースがありました。
この闇バイトに応募してくる人たちっていうのは、やっぱりコロナ禍を経て変化というのは大きくあったんでしょうか？
そうですね。2021年ぐらいって、もう闇バイトに応募してくる人、若い人も減ってたんですよね。ところが、ね、コロナ禍以降、また増えてるんですよ。え、だからやっぱり、コロナで仕事を失った人とかですね、生活困窮者、多重債務者、そういう人たちがやっぱり加わってきてるようですね。
こういった犯罪に巻き込まれないために、何かどうしたら私たちはどういった心がけをしていたらいいんでしょうか？
そうですね。今ですね、結構闇バイト、未だにこう探すとたくさん出てくるんですけれども、限りなくグレーな仕事です。違法じゃありません。弁護士に相談しましたとか、様々なこうカムフラージュって言いますか、還元をね、浪してるんですが、これですね、高額とか側近とかですね、何々するだけ、物を運ぶだけとかですね、そういったそのバイトっていうのは、で、まずありえないんですよね。で、そこはだからもう、まず、申し込まないということが非常に大切ですよね。
ご著書の中でも、教育現場でこうした闇バイトについての周知ですとかするといいというふうにも記されていらっしゃいましたけれども、具体的にはどのような取り組みがあれば闇バイトに手を出す人を減らせるとお考えでしょうか？
端的に私が様々なその対象者にお会いして思ったことがですね、やはり義務教育課程で情報リテラシー教育、それからキャリア教育、これがどうも十分になされていないっていう気がするんですね。だから、例えば法務省が令和3年に行った、10代から40代、50代ぐらいまでの、刑事施設の収容されている人、あるいはその、鑑別所に収容されている青少年を対象にアンケート調査をしてますが、10代、20代、特に20代ですね、汗水垂らして働くよりも楽して金儲けがしたいというような、その回答をしているものが半数以上に上るんですよ。10代でも47%ぐらいですね。これは結局、おそらくですけど、YouTuber とかね、ああいったのを想定してるのかもしれませんけれども、そんなにやっぱりその手に職をつけなくて、儲かる仕事はないってことを理解してない、証拠ですよね、これね。だから私はですね、やはりその、キャリア教育にしても、その情報のその的確な判断を、取捨選択を行う、リテラシー教育にしても、やっぱり小学校ぐらいから、もう今はもう、行う必要がある。なぜなら小学生からスマホを持ってるわけですから。ですね。だからそのくらい失敗しないと、世の中のこの変化にはついていけないと思うんですよね。で、あとやっぱり大人もね、もう今の SNS わかんないよ、とかね、そういう、諦めムードじゃなくて、大人もやっぱり知らないと、この犯罪は防げないです。そういうことじゃないかなと私は考えております。
あれですよね。最近ではそのゲームのボイスチャット経由での勧誘といったものもあるというふうにも、あとそれに加えて求人広告にも掲載されるケースっていうのもあるということで、すごい闇バイトへの入り口もその時代とともにかなり多様化して変化しているのかなというふうにも思いました。
そうですね。
今後例えば何かこういったケースもあり得るんじゃないかっていうものも、何か広末さんのお考えはございますか？
すいません。僕自身がですね、やっぱりこう50を過ぎておりますから、あまりこう SNS とか、そういった、 対戦型ネットのね、ゲームとっていうのは詳しくないんで、ちょっと逆についていけない感があるんですけれども、ですからまあ、やっと今現在、こういうふうな、募集形態があるよっていうのは把握しましたが、今後となるとちょっと未知数ですね、僕の頭の中ではですね。
引き続きそういったなんとかだけとか簡単に稼げるみたいな、そういった常套句っていうのは変わっていかないっていうところはありますかね。
そうですね。もしかしたらですけども、90年代になされてたように、駅のトイレに張り紙して募集したりとかいうで、アナログに戻っちゃうかもしれないですね。デジタルの取り締まりが厳しくなっちゃうと。
広末さんは犯罪社会学を専攻していて、その罪を償った人への更生支援もされていますけれども、そこにはその広末さんご自身の個人的な境遇が一番大きいと思いますが、その具体的なお話をしていただくことはできますか？
あ、そうですね。やっぱりですね。まあ、そもそもなんですけど、私、まあ、2003年から、まあ、そういった反社会的勢力の人たちの調査研究を始めてるんですね。で、まあ、今約20年間、そういった社会の取材、調査を行ってきましたけど、まあ、やっぱりそれができる。実は今、多分日本で暴力団の研究とか、その半グレの研究してるのって、私以外いないんですよ。なぜそれができるのかっていうと、やはり、共通の言語を、喋ることができるわけですね。それなぜかというと、私自身が、まあ、10代の時に、その、非行少年、まあ、不良をしてたからですね。だと思うんですね。言葉がやっぱり、基本的なところは変わってないですよね。で、まあ、あと、彼らの態度、あるいはその、気持ちがある程度わかるということもあります。それでですね、もし私が、この時代に、10代、ティーンズだったとした、考えたときに、おそらく先輩から、お前ちょっと通帳集めてこいよとか、受け子やれよって言われたら、絶対断らなかったと思うんですよね。やっぱ先輩怖いですもんね。で、地元にいるじゃないですか。で、一遍は逃げても絶対いつか捕まりますんで、まあ、彼らの言葉で言うと、ボコボコにされることを考えると、ちょっとやっぱり怖いから、もう従わざるを得ないと思うんですね。それで、僕たちの時代じゃそんなもんなかったから、まあ、せいぜいね、金持ってこいよ、ぐらいのもんだったんです。パーケン買えよ、ぐらいのもんだったんですけど、今、その一回の、先輩が怖くてやった一回の過ちで、まあ、人生を棒に振ってしまうというのは、僕はちょっとこれ、あんまし極端かな、という気がするんですよね。
確かにその1回の、まあ、過ちでなかなかこう、なんていうんですかね、こうまた再びこう戻ってくることがなかなかできない社会っていうのもあると思うんですけれども、こうしたその、まあ、犯罪がなくならない日本社会のその構造的な背景についてもこちらの本ではご指摘されていますが、そちらについてまあ詳しくお聞かせいただけますか？
そうですね。これ、私が2018年に、少年院に面談に行って、初めびっくりしたことがあるんですよ。まあ、当時17歳の少年に、あ、君さ、仕事、どんな仕事したいっていうのを尋ねたんですね。そしたら、先生、俺、現金手渡しがいいんですよって言うから、お前、現金手渡しなんて今頃ねえぞって私、話したんですよね。そしたら、いや、俺は OS なんで、口座持てないんですよって言うんですよ。いや、なんで OS ってって、当時私言ったんですね。いや、オレオレ詐欺ですって言った。オレオレ詐欺なえっつって、口座持てないってお前、それ極端じゃねって話してですね。またそれからすぐまた他の少年もあって、彼もオレオレ詐欺だったんですよね。やっぱり、その、現金手渡しがいいって言うから、たまたまちょうどある新聞社さんがですね、暴力団の口座問題で銀行回って取材するっていうんで、ついでにさ、って少年でもオレオレ詐欺やったらさ、口座持てないかどうかちょっと調べてくんないって私お願いしたんですよ。で、彼しばらくして帰ってきて、あ、聞いてきましたって。いや、持てないらしいですって言われたんですよ。で、それ10代で持てなかったら、更生できないじゃんと、すごくその時愕然としたんですよね。で、まあ実際それから多くのそういった特殊詐欺の子たちと関わる中で、やはり口座持てないです。そうすると、口座がない生活ってちょっと想像してもらったらわかるんですけど、何もできないじゃないですか。携帯も持てないですよね。そしたら、まともな仕事つけないですよね。じゃあもう、そういったまた裏の仕事するしかないでしょう。で、もう一つは、成人になったら新聞報道されると名前出ちゃうんですよね。で、これ僕もたびたび 検索したんですけど、やっぱりデジタルタトゥーでの残ってるんですよ。ネット上に。そうすると、就職のみならず、だけじゃなくて、結婚とかにも影響出てきますよね。だから一回の過ちがいかに重たい過ちだったかということなんですが、それはね、やっぱりこう、まあ、僕も昔はね、まあ、簡単にお金稼げて、そんなことするってのは、それはまあ、ある程度自業自得なのかなって気もしてました。しかしながら、やっぱりこのコロナ禍を経てですね、もう生活困窮してどうしようもない。藁にもすがる思いで、無知だからやっちゃったっていう人っていうのは、これはね、やっぱある程度救ってあげないと、どんどんどんどんその犯罪人口が増えていっちゃうんですよね。だいたい見てると、2015年から今日までで、年間だいたい2000人以上を特殊詐欺で逮捕されてるんですよ。それを全部ね、世の中から排除するって、僕はこれちょっとね、無理じゃないかと思うんですね。はい。そういった意味でも、やっぱりそこはちょっと考え直してほしいです。で、あとは辞めたいと思った時に、じゃあ警察行きなさいよってよく言ってるんですけど、今警察それ言っちゃうと、自分も逮捕されて、ね、一発アウトになっちゃうわけですよね。そしたら、警察行かないですよ。だから一回、初犯に関して、自主案件に関しては、ちょっとその社会内処遇、まあ、いわゆるその保護観察つけたりして、会社がクビにならない、学校退学にならない、そういった社会中退を維持した状態で更生させて、してもらう。そういうふうにすればですね、もっとその自主案件も増えてくると思うんですね。
確かに、なかなかそういうなんか負のスパイラルを断ち切るっていうのは本当に大きな改革がないと難しそうですね。
そうですね。ちょっと厳しいかなと思います。でね、僕もう一つね、気になってることがあるんですけどね。メディアもね、結局楽しては大金を稼ぐケースってものを結構発信してるんですよ、ネットとかで。まあ、大体 YouTuber とか株とかね。例えば、億り人ってよく言葉使いますよね。30万を元で1、ね、数年後には、1億とかね、書いてます。ああいったね、煽るのやめてほしいですね。で、あと、大人がインスタとか Facebook とか TikTok で、こんなの買ったとか、こんな料理、ご飯食べてるとかね、もうキラキラした世界を発信しますよね。これもね、やっぱり子供たち憧れますよ。だからね、僕やっぱりね、なんていうのかな、特殊詐欺のこういった傾向っていうのは、やっぱりこれ、社会も悪いと思いますね。だから社会が大人にならないと、これ減らない気がします。はい。
この本をどんな人たちに読んで、どんなことを知って考えてほしいと思われますか？
そうですね。これ読者層は実は加害者にも被害者にも私読んでもらいたいなっていう気があります。特に僕びっくりしたんですけどね。結構、巷でいろんな人にお話聞くと、闇バイトっていう単語を使ったらそれ何ですかっていう人もいらっしゃるんですよ。で、大学生ですら、新聞読まない。ネットニュース読むの、僕のクラス90人いて1人ですよ。ね、そういう状況で伝わってないんですよね。怖さが。で、最近ちょっとここ、1週間ばかり見てても、1週間、2週間は見てるんですけど、あまり闇バイトの記事が上がっても、アクセスが少ないんですよね。もうなんか社会が慣れちゃった気がするんですよ。だから、いやいやいや、そうじゃないよ。これ今、そこにある非常に大きな問題だよっていうことを、やはり、分かっていただきたい。だから、証電社の、担当者の方にですね、相談して、文字のポイントも大きくなってます。だから、お年寄りでも読みやすくなってます。で、冒頭に導入として、フィクション入れてますでしょう。それも、興味を持ってもらうっていうかね、読みやすくするための工夫なんですよ。はい。だから、老いも若きもですね、もう本当あらゆる、読者の方に手に取っていただきたいし、読んでいただきたい。というのが私の願いです。
そうですね。多くの人がこの本を読むことで闇バイトについて実態を知って、その闇バイトに自分は手を出さないっていう、周りがもしそういう人がもしいたとしても、なんかそこからこう救ってあげるような、助け出せるような、手を差し伸べられるような社会になれたらいいですよね。
そうですね。だからもう他人事だ。俺には関係ないと思うんじゃなくてですね、これ読んで、ぜひ自分事と思ってですね、 ていただければ、もう著者としてはこの上ない喜びですね。
広末さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter や Facebook ページ、 Instagram、 そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。この番組は小電車の提供でお送りしました。それでは今回はこれにて失礼します。さようなら。